この番組はオランダにある異次元先端探査研究機構パイオニアリングインターディメンショナルリサーチオーガニゼーション通称ピエロの日本支部ピエロジャポンが見えないものを見る時代を楽しみ尽くすをテーマにお届けします。異次元先端探査研究機構とは量子力学を基礎とした宇宙及び次元への調査研究とスピリチュアル意識を源とする宇宙及び次元創造の中間的役割を担うために立ち上げられた研究機構で宇宙意識からホリスティックサイエンスの分野を主軸としてそこで生まれた理論や事実を量子哲学統一意識や量子意識に昇華させることを目的としています。本日も UFO 召喚ボイスを持つ花野都さんと二人でお送りいたします。花野さん今日もよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
マサさんこんばんは、クレイジーノブさんこんばんは、今日もよろしくお願いします。
こんばんは、お願いいたします。
では早速タイトルコールと参りましょう。
はい、
でいきますよ。高玉
宮子の
響きの小道、
小道
さあ、はい、ほんで6月になりまして、ピエロのラジオもですね、リニューアルをね、しましたが、はい、私たちのラジオは引き続き水曜日、この時間、はい、ね、お伝えしていきたいなと思っております。
はい、
中身としては、まあ、先週からあまり変わらずという形でですね。
そうですね。まあ、ゆっくり。
はい、
噛み砕いて、はい、
皆様の次元上昇 3.5 次元以上で生きていくためにね、必要なことをお話ししていければなというふうに思いまして、引き続きやっていきたいと思っております。
はいはい、よろしくお願いいたします。
さあ、今日のですねピエロジャパン、ね、日本支部
ピエロ
ジャポンですね、
はい、
の SNS ちょっとご覧になられました？はい、
あのデジャブの件ですね。
そうですね。デジャブが増えると、はい、というふうなお話だったんですけれども、これ、セルフフラッシュのことだよなと思って見てたんですけど。
そうですね。セルフフラッシュの一種とも取れるかもしれないですね。はい、全くそのままという情景なのでね。
なのでデジャブが増えると、まあ、見たことあるなとか、これまだ経験してないのに経験したことあるなっていうのがデジャブですよ。既視感と呼ばれるものなんですけれど、
はい、
それについて増えてくると、ね、多次元からのメッセージじゃないかなっていうふうな内容だったんですよね。
はい。
はい。で、日頃同じ生活をしていると、そのデジャブが少なくなっていく。だよねっていうことも言われてたんですよね。
非常に、ここのところ私ちょっとデジャブが少なかったのでね、確かにそうだなと。
これ、同じ状態が続いたとしても、日々ちゃんと観察し続けていると、全く同じ日々っていうのはないと僕は思うんですね。
うん。
なので、丁寧に生きていけば同じような繰り返しの中からも気づきやデジャブ的なものは生まれてくるんではないかな。あ、マサさん、つい最近夢で見た映像と同じ場所出てきましたよ。素晴らしい。
さすがですね、マサさん。いいね。非常にピエロの生活を送っていらっしゃるので次元上昇の、ね、
はい、
はい、
私もですね、
えっと
まだちょっと欲しいなって思ったものがなかなかその手に入らなくって、うん、でも手に入った夢を見たんですよ、おとつい。
うん、
そしたら今日手に入りまして、
よかったですね。
あれと思って、これなんだろうっていうのは思ったんですけど、
はい、
はい、手に入りまして、
うん、
大したものではないんですけれども、ね、でもそういったちょっとしたものありますよねっていう。
そうですよね。だから、なんていうんですか、同じことをね、うん、この間もちょっとお話しましたけど、実際はアインシュタインの言葉ではないけれども、
そうですね、
はい、同じことを繰り返しくのに違う結果期待するのが狂気だっていうね、
は
い、
そうですね、
大別の人の言葉だってあれですけど、逆にね、今ちょっと私がバタバタプライベートでは非常に慌ただしい日々を送っていて、全く同じことはないというか、非常にせわしない日々、はい、ジェットコースターのような日々を送ってはいるんですけれども、そこを ね、その乗り波乗りサーフィンというかジェットコースターの山を越えることで今必死になってしまってた部分があるので、
はい、
そういう意味で深い意味で同じことを繰り返してたかなって、はいね、感じたんですよね。だからデジャブっていうか、あ、これこれっていう、あ、見たことある、これ感じたよなっていうことがちょっと少ないというか、うんうんうん、ここ数年ね特に頻度が低くなってるっていうのは、あ、ちょっと同じことってまるまるこう繰り返すこと、リピートするということではなくて、はいはいはい、その日々の過ごし方というか受け止め方ですかね、
はいはいはいはい、
高玉さんおっしゃったように、はい、同じことをある意味何時に起きて、うん、何時の電車に乗って会社に行って、はい、こうして愛してっていう反応をしたような生活だとしても、そこの捉え方、はい、観測の仕方、はい、受け止めの仕方で全く同じことを繰り返していることにはならないっていう部分があるのかなっていう、
ね、はい、あの今日、
はい、
台風来てたじゃないですか、
はい、まあ、
なかなか
早めにお越しでいらっしゃいまして
でそれも捉え方次第なんですけれども、
うん、
ちょっとしばらくずっと雨がね降ってなかったので、はい、まあ、恵みの雨だったんですけれども、うん、その今日私の住んでるところも昼から晴れてたので、畑にね、
う
ん、梨畑に出てたんですけど、はい、もう木々が元気になってて生き生きとしてるのを見て、うん、あ、これも必要なことだったのかなっていうふうにと思ったんですよね。あ、マサさんから、ちょうど満月の時でした。母の介護施設の建物の中でした。夢は病院っぽい作りでも壁は同じ色だったし、エレベーターまでも同じ。こんなぴったりなことはなかったです。いや、パラレルが重なってる感じがしますよね、
うん、ね、うん、そこできっと別の、うん、世界線も生まれるんでしょうし、うん、何かがそこ一つポイントなんでしょうね、点になってくるんでしょうね、
なんか変わったこととかあったらまたコメントで教えていただければなというふうに、うん、ね、
伺いたいです、
はい、そうなんです。ということで、そういうデジャブっていろいろあるんですよね、うん、っていうところで、まあ、いろいろ話したかったことはあるんですけれども、次というかちょっとね、いろいろテーマとして一つコーナーを作ったんですよね。
はい。
そうそうそう。今週ときめいたことは何ですかっていう。あ、
はい。
あ、そうそう、マサさん。しかもちょうどデジャブの話が出てきたので、驚きです。シンクロするんですよね、こういう時って。
うん、そう、なぜかね、つながる時っていうのはパタパタとつながっていきますので ね。
リスナーの皆様もよかったら、今週ときめいたことあったら教えていただきたいんですけれども、美代子さん、今週、ね、先週の水曜日、木曜日からかな、今日までなんかときめいたことってありました？
そうですね、先週からちょっと、ちょうど私写真の展覧会を見たりですとか、はいはいはい、絵画を見たりとかっていうのは、うん、割とフラッとパパパッと見に行ったり、はい、気に入ったものを絵はがきになったら買ったりとかっていうことやってるんですけれども、はい、まあ、ちょっと出会った写真を1枚気に入って。
でいいですね、
これをって思っていた時に、うん、また、それがちょうどねギターの写真だったんですよ。
お
ギターのそれも一部分だけ拡大した、うんうんうん、なんかね、はい、他のもすごく下情報前情報では他の写真がいいなと思ってたんですけど、
はいはいはい、
全然スルーしてた写真だったんですけど、うん、本物見た瞬間にうわこれいいっていうか、なんかすごく刺さったんですよね。
いいですね、
うんうん、そしてたまたまそれをギターの詳しいボイドルのね、はいはい、教室の仲間うちで見せたら、うんうん、まあその彼も詳しくて、そのなんで私がときめいたかということをですね、はいはい、非常に細かく分析をしてくれてギターを扱う人間、はい、ギターを写真で撮る人間としての見方、はい
うん
なんか私にとってはね、はい、ギターっていうのは楽器ではあるけど、あまり身近な楽器、ピアノだとかなんとかっていうものと比べるとやはり、うんうん、ちょっと距離感は遠い楽器だったんですけれども、うんうん
はいはい、
突然近くなりましたね。
いいですね、
うん、ちょっとまた親しくなれたらいいなと思いながら。気づき
っていいですよね、はい、本当に、うん、そうなんですね。人に振っといて自分の話今から
いい
ですか？
ぜひぜひ、はい、
今週僕ちょっと漫画の本とか読むのが好きで、はい、
お好きですよね、
うん、はい、でたまたま手に取った本 が良かったんですね、うん、なんかときめいた感じで、あの、うんうん、なんだっけ、ジャケット買い、あの本屋さんに行って、パッと見て、パッと買ったものが、良かったんですけど、うん、あの淡々と日々を過ごしていく中でちょっとした気づきを、まあ、その中でしていくっていう話だったんですけれども、うんうん、そういったその今自分も日々の生活の中でそのいろいろなときめくこととか良かったこととか気づきを持てるようになってくる中でのその本との出会いだったので、あ、ちょっとこれもシンクロしてるなっていうのは思ったんですよね。はい、そんなことで今日のテーマに行きましょうか。
はい、
そうなんです。今日のテーマってチャクラって何っていうところなんですよね。チャクラの基本、
はい、
そうなんです。
まあね、我々のピエロの研究員かな、
はい、
みんな持ってるテキストがありまして、その中のね、はい、必ずところからご紹介していきたいと思うんですけど、はい、今日はチャクラということで、
はいはい、チャクラって言葉に最初に出会ったのって宮子さんいつぐらいですか？
なんとなくこうちょっとスピリチュアル系なところで耳にして触れてたっていうのは記憶が半然としてはないんですけれども、はっきりこのいわゆるチャクラの色とかね、その人の体をつくにこう、うんうん、こうよくありますけど、はいはい、色がこうポンポンポンと乗っかってっていう図を見て記憶したっていうのは実は歌の師匠のうちなんですよね。
あ、そうなんです。歌とチャクラですか？
え、非常に実はまあ密接に関わってるっていうことが、逆にピエロに入ってから、
そうですね、
先生がおっしゃってたのってこれかっていうのが、
これはおいおい細かく説明をしていくんですけれども、はいはい、その私が出会ったのって小学校か中学校の学校の図書館にですね、うん、手塚治虫さんの描いたブッダっていう漫画があったんです、ね、
ありますね、はいはいはい、
でその中でブッダがその仏教を、ね、インドで開眼するまでのお話の中で、うんうん、インドの修行僧がすごい めちゃくちゃな修行してる絵があって、その中でチャクラっていう言葉が出てきてたんですね、確か、うん、もうちょっともううろうろなんですが、確かそこが多分チャクラって出会ったのの一番最初なんです、うん、はい、で結局マサさんは毛量戦記マダラありましたね。僕大好きです、マダラ。漫画であるんですけど、田島翔さんが、確か作家さんとして描いてる、すごく当時としては繊細な絵で、アニメ、映画にもなって、漫画があって、確か、ファミコンっていうテレビゲームにもなってたんじゃないかな。かなり、でも今思えば、そのスピリチュアル世界に勝って、うん、突っ込んだお話なんですよ、ね、まあ、ちょっとドロロと近くてですね、人間の体じゃない、うんうん、確かマダラが人間の体のパーツを取り戻していくってお話だったんじゃないかなと思うんですけど、うん、ちょっとすいません脱線しましたけど、
ちょっと私が
ね、はい、かなり僕そういう話好きなので、うん、ギミックですよね。そうそう、ギミック、はい、僕もはい、ちょっとねゲームは買ってもらえなかったんでやってないんですけれども、はい、好きだったんですね、マダラ、いいですね。そう言われて思い出しました。はい、話戻しますね。その結果今その手塚治虫さんのブッダの中にもありましたように、もともとチャクラってインドのサンスクリット語、古代インド語かな、うん、これで円とか車輪とか円盤を意味する、うんんですね、そういう言葉から来てるわけです、うん、
はいはい、
特にヒンズー教が ね、その当時はヒンズー教だったんですけれども、うん、そこからヨガっていうものが生まれて、うん、下脱を目的としている修行的な行いだったように思うんですよね。で、うん、その中で仏教の中の密教において語られる概念だったんですよね、はいはい、うん、なのでこのチャクラを特定の感情や体の部位と結びつけていくことで、はい、そのチャクラっていうのは開いたり閉じたりするものなんですね。で、これがバランスよく開かれていくとエネルギーがスムーズに流れて体が活性化していくんですけれども、ここのエネルギーっていうのは先週お話ししたエネルギーの概念、はい、考え方3つあったんですけれども、はいはい、物理学的なもの、ね、はい、
と2つ目スピリチュアル的な、
はい、
伝統的なもの ね、あとはピーロのね多次元宇宙的なお話をあるんです、まあ、次元の、はい、はい、あるんですけれども、うん、ここで言うのは、物理学的ではなくて、
はい、
一般的にスピリチュアル的なものプラス私たちは、多次元宇宙論に結びつけて、うん、チャクラっていうのを再定義していこうというふうに思っております、はいはい、思っておるというかもうしてあるんですけどそちらを、うん、皆様に説明していきたいかなというふうに思います、ね、なのでこのチャクラを学ぶことでそれを活用する方法も具体的に、うん、分かってきますし以前お話ししたピエロの技法ですよね秒速未来転写技法とか、はい、
うん、
次元高校瞑想とかねいろいろな技法があるんですけれども、はい、その瞑想やその技法をより効果的にするのにとても役立つんですよね、
うん、
なのでここから7つチャクラはあるんですけれども、はい、そこら辺もちょっとねちょっと説明していきたいかなと思っております、
はいはい、
で僕調べたんですけどチャクラって誰が見つけたんだろうって思ったんですね、はい、チャクラっていう概念、うん、
ああはいはいはい、
そうするとこのヒンズー教の文献に最初に現れてきたのって4世紀か6世紀頃らしいんですよ。でそこの文献に、
うん、
今の体系的な7つのチャクラのシステムが出てきていて、はい、これ、まあ、修行僧やヨガをする人たちによって伝承されてきたらしいんですね、うんはいはい、その中でその修行僧やヨガをする人たちヨギによって徐々に見つけられてきて、うん、伝承されてきているので誰がっていう起源が分からなかったんですね。なので、伝統的に受け継がれていく中でそれ発見されてきたものということなんですよね、うん、でヨガをする中でそのエネルギーが体の中何かしら流れてるっていうふうに実感したことでそれが見つけられてきたっていう定義があるので、うん、これ実践から生まれてきたものなんですよね。はい、でそうするとチャクラって7つ今ありますよっていう
あると今は手されてますね、
はい、で便宜的に第1から第7チャクラって言ったりするんですけれども、はいうん、そういう言い方をね実はしないらしくてですね頭を、下からかな尾底骨の付近の赤色のチャクラって呼ばれるのが、はい、ムーラーダーラっていうチャクラですよね。それで徐々に上に上がっていくんですけれども、はい、この7つのチャクラはまた次回以降
ちょっとですね、こう1つずつちょっとこうもしくは2つ
ずつ
細かく、はいはい、ご案内しながら
行きたいなと思っているのと、はい、ちょっとね宮子さんには言ってなかったんですけれども、はい、それぞれのチャクラに対応する音があるんですね、はいはい、そちらを使って、
うんうん
チャクラを開いた後に秒速未来転写技法をすることでその変化を感じ取っていただけるのはなんか面白いんじゃないかなっていうふうに
そうですねちょっと面白い感じかもしれないですね、
はい、思いまして、うん、なので、はい、来週以降もしね参加される方は書くものとノートをね、はい、用意していただくことで、はい、その変化その対応するチャクラが開いた時に起こる変化をやっぱり観測することが大事なので、
うん、
観測していただくことでより密接に日々の生活とつなげていただければなというふうに思うんですよ、
はいはい、
ちょっとそこら辺はまた打ち合わせしましょう。
そうですね、はい、楽しみですし、
はい、
周波数もですし結構私は個人的な部分でまだね、あれですけど発表してないのでなんですけど、
はい、
香りも非常にねアロマの香りもそれぞれのチャクラ開いていくときに、
はいは
いフォローしてくれるものがあるなと感じているので、はい、そんなものもちょっと取り混ぜながらご案内できるといいですね。
なので低い周波数は声で発声できるんですけど、はい
うん
もう400超えるともう発生できないんですよね。
あ男性はそうですね。はい、まあ412、7とかがまだいけますけど、
そうですね、
多分528、いわゆる愛の周波数って言われる500超えてくると、もう完全に裏声でないと男性は出ないような 気ですし、
うん
まあ、女性でもその上行くとね、一般の方なかなか900なんて出ませんから。は
い、そうなんですよ、はいまあ。そちらも何かしらできればな
というふうに、はい、そうですね、ご案内できればいいですね。
は
い、
なので、チャクラで語られているエネルギーっていうのは、プラーナって呼ばれるもの、
うん、
気って呼ばれるもの、はいまあ、クンダリーニ波動とか言われるものも、また 次週以降説明させていただきたいと思います。はいはい、あ、クレイジノブさん、アロマ興味あります。楽しみです。
はい、あ、そうですね。じゃあちょっと、来週は、ザサササッと、まずは、ご用意いただけるように、はい、7つともご紹介しておけるといいですね。
そうですね、来週は。
で、もし気になっていただくものがあれば、はい、来週ご紹介して、再来週以降はそれをちょっと気になる方は、嗅いでいただきながらということができるようにご用意しましょうか。はいはい、
なので、はい、チャクラの理解が進むことで、私たちが多次元宇宙にアクセスする技法を活用する際に、はい、より具体的にできるようになっていきますので、来週以降お楽しみいただければと思います。はいはい、さて、この後ですね、はい、21時30分から、
はい、
ピエロのイベント、無料イベントが開催されます。
はい、
これちょっとお楽しみなんですけれども、
はい、
まこと研究員と天研究員によるイベント、はいはい、ちょっとパッと出てこないぞ、はい、ちょっと待ってね。
大丈夫ですか？
はい、
由美子さん、私もちょっとまだ出先なものですからね。私も自宅じゃないので今
ありがとうございます、はい、そう、最新情報をね、ピエロを見ていただければ、出てきます。あ、そうそう、人生を思い通りに生きるためにたった一つの問いとは、はい、クエスチョンですね、問いって、はい、という話で、6月3日の今日と10日、2週にわたってですね、お話が聞けます。はい、無料ですね。
はい。
で、また、前週もお話ししました、6月5日以降ですね、はい、まあ、4日間にわたって、
はい、
オペラでない
と。はい。はい、しつこく4回連続で、6月の金曜日は、また9時半から私と30分お時間を。皆さんと過ごせればなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。も
う聞けばわかる、歌えばそうなるっていうですね、はい、皆さん参加型のですね。
そうです。ただあくまでもウェビナーですので、こちらからは拝見できないので、はい、まあ、それをその場でまずはちょっとイメージしていただいて、はい、ご紹介しますので、ちょっと音を出せる時間帯場所になったら、まあ、聞きながら、あ、これがこうだったよなって思い出したような、作りを今試行錯誤して何度もちょっと見直しております。はい、
あとですね、6月24日は、
はい、
うどんの手打ちのライブ配信です。波動調整スピルリナレシピということでですね、はい、スピルリナって皆さんご存知です。僕
もう、私スピルリナってスピリチュアルと、なんか何の影響がなんかどっかのこう言語学的にあれが違うのだけなのかなと最初は思ったぐらい。もう
スピリチュアルとスピルリナ何が違うんだろうって僕思ってて、最初
難しいですけど、
そうそう、スピエロのその打ち合わせの時に調べたら、もうなんですよね。
そうなんですよね。
だからクロレラと何違うのとか思いながらですね、はい、クロレラとかそのユーグレナとかの違いとかも調べたんですけれども、はい、うん、万能食、体に必要な必須な栄養素がほぼ全て入っているっていう万能食なんですね。で、波動も高い、ね、高いっていうことで、うんうん、そちらをうどんに手打ちにしていくと、うん、青色のうどんらしいんですよ。昔、うん、ダイエットをする際に青色のパウダーをかけると食欲がなくなるっていう話が
ありましたね。
青色のふりかけが発売されてた時期があるんですけれども、どうしてもそれが逆に青色だから食欲が進まなくて痩せるんじゃないかなっていうのをちょっと思ったりもしまして、はい、
ね、よく言われますね、赤は非常に食欲刺激するから、はい、イタリアンレストランとか中華、はい、赤多用してるとかね、はい、よく言われたりしますけれども、
そうなんですよ、なので青なんです。はい、それもお楽しみにしていただければと思います。はい、はい、異次元先端探査研究機構では、見えないものを見る時代を楽しみ尽くすをテーマに、多次元宇宙についてわかりやすくお伝えする SNS を発信しています。 TikTok、 インスタ、 YouTube ショートなどではピエロの最新の研究結果を配信しておりますので、ぜひそちら見ていただければなと思います。無料イベントなどはピエロのホームページから最新情報をクリックしていただくと、ウェビナーに必要な URL を皆様にのお手元に届きますので、ぜひそちらで参加をクリックしていただければと思います。
はい、思います。はい、はい、ぜひぜひお待ちしております。
ということで、いつもの挨拶は変わらずですね、
はい、
オランダ語の挨拶ですとティーンスと言うんですけれども、はい、そちらも皆様と一緒に生きていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では行きましょう、せーの、はい、トッティーンス。 どうもありがとうございました。
ありがとうございました。